こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。この配信はライブが終わって一発目の配信でございます。まあ一発目だなんてお下劣だわ。もっと上品な言い方をしなくてはいけないわ、なんてことも思っているのですが、なかなかうまくはいかないという感じですけれど、4月の2日だな、多分な水曜日なので、そちらで配信することになろうかと思います。そんなことを言っているということはまだライブが始まっていない、実は収録はですねライブ前日に行っております。おかげさまでですね満員御礼でございまして、いやーありがたいことでございます。皆さん本当に感謝しております。いやね、満員御礼になるとは全く思っておりませんでした。これね不思議なもので、ご案内を差し上げたらすぐにトントントントンとご予約いただける時もあれば、もう全くあまつわく返事をねしていただけず、私は、非常に嫌われているのかと被害妄想をですね激しくしてしまったりする時もございます。あとはそのスロースタートというんですかね、最初の頃はあんまり、アクションがなくけれど後半戦になってどんどんこう伸びてくるっていう時もあってね、ありがたいなって思ってるんですよ。ただ同時に悩みも抱えておりまして、それは、シャンソンってすっごい閉じられた世界だと感じているんですよね、私はね。だからもっといろんなところでもっといろんな人とやってみたりしたいなぁと思ってるんですけど、なかなかそれがうまくいかないというような感じでジレンマも抱えています。あとは一度お見えいただいたお客様が2度3度と行きたいわと思っていただけるようなライブのスパンですとか、あとライブの内容ですね、一番はそういったことを考えなくてはいけないのに、なかなかそれも私の場合ライブがすごく少なくて、少ないぞとお叱りを受けることが多いんですよね。じゃあこれどこまで増やしたらいいんだろうみたいな、まあできるできないは別にして、すごく頻繁にライブをやってる人っていっぱいいるんですよね。3日おきとかさ、1週間に1日か2日は必ずみたいな、そういう人たちはお客さんってどのくらいついてきてくれんのかなって、すごく人気があれば別なんですけど、やっぱり私がお客さんの立場だったらちょっと毎週はみたいになっちゃうからさ、もうこれ何ガチ恋勢とかじゃないと毎週行きますっていう人なかなかいないんじゃないかと思ったりして、そのあたりもジレンマだったりはしていますが、とはいえ今年はですねやっぱりもっと活動の場を増やしたいと思っていて、なんかこうカジュアルライブみたいなのもやりたいなと、よく演劇とかである公開ゲネプロみたいな、そういう感じで大きくドレスアップはしていないけど、プチドレスアップで安い値段でフラッと聞きに来てもらって、こちらもちょっと間違えちゃったりしたら一回止まってやり直したりとか、そんなこともねしてみるライブなんて面白いんじゃないかなって思います。そこでこう知っていただいて、でそれが本格的なライブの時に正規のお客様としていらしていただけたらとっても嬉しいななんて思っております。はい、でですね、お便りもたくさんいただいていて、というか、ご紹介できてないものがまたちょっとね溜まってしまっていてごめんなさい。よそで外で収録をして雪ずりの収録状態ですとなかなかしっかりお便りに向き合うこともね、こうやって後ろバイクが通るわけですからうまくいかないので、人生最後の日に みたいな話をね、した回とかにとても興味深い、お便りをいただいていて、忘れてるわけでもスルーしているわけでもなく、どこまで、どう話せるかというのもあるんですけれど、こちらも含めていろいろですね、ご紹介できる日を近々設けたいなと思っています。で、今日はめっちゃ気楽な話で、私の SNS をですね、チェックしてくださってる方でしたら、ご存知だと思うんですけれど、私、外食率爆上がり昨年よりっていう感じですけれども、かつ、ファミレス率もすごいということでね、好きなファミレスはどこですか、そういうね、お話をねしたいかなと思っております。罪がないでしょ、いいでしょファミレスですよね。うちね、近くにね、あれがある、デニーズ。うん、デニーズが一番近い。その次は、距離はサイゼリアが近いのかな。まあすごい近いわけじゃないんですが、サイゼリアとかガストとか、うん、ファミレスだったらそんなとこかな。家から近いのはね。うん。で、あとなんだろう、ファミレスって何があるかな。バーミヤンとか、ロイヤルホストも一応ファミレス？あとは、夢庵とかいう和食系もそうか。うん。ですね。で、私はあんまり和食系には入らないです。和食が好きなのに。花屋与兵衛とか、たまーに入ったりしたこともあるけど、入んないですね。前ね、大昔ね、うちのその近くがデニーズなんですって言ったんですけど、あとあれも近かったの、あの京樽ってご存知です？お寿司ですね。うん、で京樽のレストランがすごい近くにあって、もうセカンドキッチンとしてよく使ってて、おせちとかも注文しちゃうぐらいで、それがなくなってから海鮮三崎港っていう、お寿司屋さんのファミレス版になったんですよ。そこもしょっちゅう利用してて、だから亡くなった時はめちゃくちゃ悲しかったです。うん。でもそれは近かったからよく行ってたけど、普段和食のファミレスとかほぼ入らない。夢庵とかももう入ったのはもう10年以上入ってないかもしれないですね。うん。で、あとさ、そのファミレスなんだけど、あんまり全国展開してないみたいなものはちょっと覗いといて、メジャーどこで言うと、まあガスト、とかになるんですけどね、うん、好きとかで言うとやっぱり抜群にサイゼリアだね。うん、サイゼはね、ほんと一人客に優しい、みんなに優しいんだろうけど、優しくて、あのビールとかワインのデキャンタとかがすごくリーズナブルでしょ。まあ全部リーズナブルだけど、かつね、量もいいんですよ。そうなの、あのデキャンタ250っていうのはね、これはもうね、酒好きの独り身にとってはもう夢のサイズですね。うん、だからビールを一杯ジョッキで飲んで、デキャンタで白ワインを飲むっていうのが私の、定番なんですよね。で、あとは頼むものもさ、私の場合結構決まっちゃって、キャロットラペ、キャロットサラダ、うん、それからあの羊肉のなんだ、あの焼き鳥みたいな、あ、アロステチーニみたいな名前のやつだ。正式名称は全然覚えてないし、覚える気もないが、それですね。それから、ピザですね。マルゲリータみたいなやつとか、4種のチーズみたいのがあったら、それ要はチーズメインのピザ、これもね、もう抜群に大きさがいいんですよ、一人もんにはね。本当にね、ちょうど食べきれる、美味しく、そのサイズだから、これで一杯やってることがほとんどで、時に、ガーリックトーストもうまいんだよね。とか、あとは、そうね、稀にパスタとか、そんな感じで生きております。いやー、サイゼリアは本当いいっすよ。うん。で、次に好きなのは、夢庵ですね。うん、中華。これまたそんなにね、なんかその家に近いところ、すごい近いところにあった時期もあったんだが、今は近いと言ってもちょっと車で行くような距離なんです。だから全然こうね、あの行ける頻度はすごく減ったんですけど、 でも夢庵は、夢庵じゃないよ、バンイミアンはね好きです。やっぱり手軽だし、あとあの北京ダックもどきみたいのあるじゃない、あれとかほんといい酒のあてなんだよね。ちょっと量減ったけどね、物価高で。あとはまあ麺類もちょうどいいんですよ。ちょうどいいしか言ってないね私ね。あの私ラーメン屋さんとか入らないんで、基本的にちょっとそういうの食べたいなみたいな時にはいいですね。はい、そんなわけで、あそうだよ、去年ね、去年かな、撮影のついでに入ったんですよ、六本木じゃない、白金にね夢庵があるの夢庵じゃないバーミヤンがあるので、そこに入ったんだな。あとやっぱり去年だったかな、八王子に展覧会を見に行った時に入ったの。その時びっくりしたなって、もうさ完全に飲み屋仕様になってて、であの猫が運んでくるじゃん、猫型ロボッツが。だからお店も直線的なフォルム、あの動線になってて、でも完全に飲み屋の感じになってたから、飲みすけには嬉しいけど、これファミレスじゃないななんて思いながら過ごしたことを思い出しています。というわけで、私の好きな、2大ファミレスは洋食だったらサイゼリア、あとは中華のバーミヤンというこの2択になりました。皆さんはどちらが好きですか？そしておぬぬめのメニューなどありましたら教えていただけたらと思っております。それでは今日はこの辺で、歌とカメラとグダグダと。